ルカ11の9から13。私はあなた方に言います。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰であっても、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で、子供が魚をくださいというときに、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに、誰がサソリを与えるでしょう。してみると、あなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちに、どうして聖霊をくださらないことがありましょう。求めよさらば与えられん。尋ねよさらば見出さん。門を叩けさらば開かれん。で、この言葉は聖書を読んだことのない人たちもよく知っている有名な言葉です。で、イエス様はこの言葉によってどんな必要があったとしても熱心にまた確信を持って神様に祈りなさい。そうすれば叶えられる。そう教えてくださっています。そのことを教えるためにイエス様は例え話を2つ用いました。最初の例え話は5節から8節に載っています。2番目の例え話が11節から13節です。この2つの例え話は求めなさい、探しなさい、叩きなさいというこのイエス様の教えを挟み込むようにして説明しているわけです。では5節から8節にあります最初の例えから学んでみましょう。この例えでは一人の人が出てきます。で、その友達がいます。それから旅人が登場します。で、この人のところに夜も更けてから突然旅人がやってきました。で、その旅人というのはその人の友達でしたから、迎え入れて泊めてあげましょうということになったんです。で、聞いていますと、まだ食事もしていない、歩き詰めでやっとたどり着いたということでした。で、気の毒に思いまして、まず食べ物をと思ったんですが、ちょうどパンを切らしていました。旅人を空腹のまま寝かせるわけにはいきませんから、この人は近所にいる自分の友達のところに行ってドアを叩いて、君、パンを3つ貸してくれ、友人が旅の途中私の家へ来たのだが出してやるものがないのだ、そう頼みました。すると家の中から返事が返ってきました。面倒かけないでくれ。もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできないけれども、このパンをもらいに来た人はですね、この返事を聞いても諦めませんでした。しつこく頼み続けました。するとこの友達は一旦断りはしましたけれども、あまりうるさくて、このままだったらもう夜眠れない、そう思いまして、起き上がって台所からパンを探し出し、ドアを開けてその人に与えた、そういうお話です。で、この例え話の中でこの人は真夜中というバッドタイミングに旅人を迎えています。自分の家にパンが残ってない、これからかまどに火をくべてパンを焼くわけにもいかない。まして町に買いに行くこともできないし、買いに行ったって夜中に店が開いているわけがありません。けれども彼は諦めませんでした。どこかにパンがないだろうかと探しました。そしてパンのあるところを見つけたんです。おう、近所の友達の家、あそこは家族が多いから必ずパンたくさん焼いて取ってあるに違いない。友達はもう戸締まりをして寝ていましたけれども、この人はドアを叩き続けました。 一旦断られてもパンを貸してくれ、パンを貸してくれと求め続けました。そしてついにパンを手にしたのです。求めなさい、探しなさい、叩きなさい、そうありますように、この人は求めて探して叩いて必要なものを手に入れました。ちょっと非常識なほど厚かましく、しつこく、また強引ですね。けれどもイエス様はこんな非常識な人物を例えに登場させ、こんな話をなさったのは、実は私たちはしばしば常識の世界というものの中に腰を下ろして、求めない先から諦めてしまうことがあるからです。また求め始めても途中でやめてしまうことがあるからです。そんなことがないように熱心に祈り求めなさい。そう教えるためだったのです。イエス様は同じようなことをルカの18章の1節から5節にあるんですけれども、やもめと不正な裁判官。この例えの中でも話しています。一人のやもめがいました。朝に夕に熱心に裁判官に願いましたので、弱い者の味方などになったことのない、この裁判官もついにこのやもめのために腰を上げたというお話です。で、この例えの最初に実はこう書いてあります。ルカの 18-1。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるために、イエスは彼らに例えを話された。私たちは何かがないと、あるいは足らないと、すぐに、ああ、ない、ない、ああ、足らない、足らない、もうすぐ不満を言います。慌ててしまったりします。そんな時イエス様は、求めなさい、探しなさい、叩きなさい、こう教えてくださったことを思い起こしましょう。求め、探し、叩く。英語で ask, seek, knock ですね。この ask, seek, knock の A, S, K を取るとやっぱり ask になるんです。ask の A は ask。ask の S は seek。ask の K は knock。Ask というのは必要なものを心に思っているだけではダメです。口に出して願うことです。具体的には私たちが口に出して神様に祈るということが必要でしょうね。それから Seek というのは何が本当に必要なのか、それを心と頭を使って判断することが大切だと思います。必要なものは必ず与えられます。それから最後のノックというのは手でドアを叩くことですよね。やっぱ手を使うわけです。ですから口と頭と手と全部を総動員して神様に祈り求める実際の行動を起こす。その中で神様の知恵、導きを得ていく。そういうことが Ask, Seek,ノックの組み合わせの中に教えられているように思います。熱心に、また忍耐して、求め、探し、叩くなら、必要なものは満たされます。なすべき方法を見つけ出すことができます。そして、扉は開かれるのです。二番目の例えに移りましょう。最初に申し上げた例えでは、私たちの側がどのように神様に必要を求めたらいいかということが書かれていました。二つ目の例えでイエス様をお教えになったのは、今度は神様が私たちにどんなふうにその求めに応えてくださるか。神様の側のことが今度は書かれているんですね。あなた方の中で子供が魚をくださいというのに、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに、誰がサソリを与えるでしょう。してみると、あなた方も悪いものではあっても、 自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。ここであなた方も悪いものではあってもってありますけど、悪いものどういう人でしょうね。例えば人のものを奪い取るような強盗泥棒、ね、よその子供のお持ち物を奪っても、でもそんな人でも自分の子供には良いものを与えると思うんですよね。親がその子に進んで良いものを与える、これは悪い人でもしているような当然のことだ、まあ、そうおっしゃっているわけです。そうおっしゃった上でイエス様は、とすればなおのことを、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう、そう言われました。私たち不完全なものでさえ、自分の子供には、あるいは自分の愛する者にはできる限りのことをしてやろうと、そう考えます。そうであったら天の父がご自分の子供たちに、息子や娘たちに最善のものをくださらないわけがない。私たちは子供に良いものをやりたいと思いましても、力がなくってしてあげられなかった、またしてあげられないことあります。けれども天の父にはできないことはないのです。また私たちは子供が求めるままに不必要なものまで与えてしまって、子供をダメにしてしまうということもあります。またそれを与える時期が早すぎたり遅すぎたりして、子供のフラストレーションを増やしてしまうということもあるでしょう。しかし天の父はすべてをご存知のお方ですから、最善のものを最良の時に与えてくださるのです。最初の例えは熱心な求めによって必要が与えられる、そのことが教えられていました。この今の例えでは、私たちの必要が父としての神様の大きな愛に基づいて与えられるんだということが強調されています。求めるなら与えられる、探すなら見出し、叩くなら開かれる、それは私たちの熱心だけによるのではありません。神様の大きな愛と憐れみによる。ここに聖書の教えと他の思想、哲学、宗教との違いがあるように思います。多くの場合ですが、神々また仏たちは人間世界から遠く離れたところにいます。そして人間にあんまり興味がないんです。神仏の方から人間に進んで恵みを与えるということを教えられている宗教はほとんどありません。ですから何かを願うときには、その神々を自分の方に振り向かせるための人間の側の努力が必要なんです。必死になってそれをしなければいけません。神社で行いますお百度参り、まあ、そんなのはまだ優しい方でありまして、チベットなのでは五体投地、五つの体を地面に倒すとそう書きますね。一歩進むたびに全身をこの地面に投げ出して、本当に倒れてお祈りするんですね。で起き上がってまた一歩進むと、また自分の体全体を地面に打ちつけるようにして倒れて祈る。こういう儀式があるんです。体中傷だらけになりながら願い事の成就を祈る。そうしなければ神様は聞いてくれない。それが多くの宗教の教えです。まあ現代の私たちはこう宗教から遠いところにいるように思われます。実はといえば、形を変えて私たちの中にしっかり根付いているんです。入ってきているんです。例えばニューエイジと呼ばれるものがあります。これは深い瞑想に入ることによって自分と宇宙とが一体になる。 その時に人は求めるものを得ることができる。そういう教えです。で、ビジネスの研修にも取り入れられています、積極思考、ポジティブ・シンキングっていうのがあります。自分が欲しいと思うものを具体的に思い描きます。そして、それは必ず自分のものになるんだと自分に暗示をかけるんです。そして、自分が願う自分になることを、それを動機にしました。様々な活動をする。そういうことですね。研修と言いますけれども、そこには体の訓練、頭脳の訓練だけではありません。精神修養とか心理学的な手法など、そういうものがこう混ざっている一つの宗教であります。こうしたものの中には、人間の努力は教えられていますが、その努力を喜んでくださる愛の神様がいらっしゃらないのです。人間の側の必死の努力しかないのです。しかしイエス様はマタイの6の8のところで、あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。神様は私たちに良いものを与えようと待ち構えておられる。ですから私たちは天にある宝の倉庫のドアを叩いて開けてもらうのです。その宝の中から自分に必要なものを探して見つけ出すのです。そしてそれを求めて与えられるのです。私たちがイエス様を信じることによって、神様の子供にしていただく愛し愛される神様と私とのその関係の中にとどまるときに私たちの必要なすべてが与えられるのです。神様はお金を入れると品物がガラガラっと出てくるベンダーマシンではありません。こんな風にしたら願いが聞かれるという魔法をめいたものは何もありません。大切なのは私たちが父なる神様に神の子として信頼するということです。神様の愛を信じるということです。この信仰、信頼によって私たちはお祈りしたけど本当に聞かれるんだろうか、そういう心配をしないで、また必ず与えられるという確信を心にいただいて神様に願い求めることができるようになるのです。で、イエス様は熱心に祈ること、そして祈りに応えてくださる神様の愛、この二つのことを教えてくださいましたけれど、この教えの最後、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。この言葉で結んでおられます。突然のようにして聖霊という言葉が出てきます。なぜでしょう。それは聖霊が神様がくださるものの中で最高の賜物だからです。私たちにとって一番大事なものは命ですね。私たちは命を守り支えるために衣食住の必要を満たす、そのために私たち毎日一生懸命働いているわけです。けれども、私たちを生かす命そのものである聖霊を持たなかったら、目に見えるものがどんなにあったとしても、その人の人生は決して満たされません。また私たちはこの世を生きていくために知恵、力を必要としています。聖霊は知恵と力の与え主です。どんな賜物、贈り物よりも与え主の方が優れているに決まっていますね。私たちは聖霊を持つことによってどんな賜物、贈り物にも欠けることのないものになれるのです。人の魂は神様を慕い喰えています。神様が共にいてくださらなかったら本当の平安も喜びも 持つことはできません。聖霊を持つということは、神ご自身である聖霊が人の魂のうちに、私のうちに住んでくださるということです。で、このことを、うちに住むという漢字を書きますが、聖霊の内住と言います。私たちは聖霊を自分のうちに宿すことによって、神様は私と共におられるというこの神様の臨在、プレゼンスを体験することができ、魂の満たしを得ることができるのです。また聖霊はキリストの代わりに来てくださったお方ですね。ですから聖霊によって今ここでイエス・キリストと共にいることができる。聖霊をいただくことによってそのことが分かるようになります。そして私たちはこのイエス様に付き従っていくキリストの弟子になることができるのです。神様がベンダーマシンのようなお方でないように、聖霊に満たされるということもまるで車にガソリンをですね、満タンにするということのように考えてはならないと思います。聖霊は物ではありません。ご人格ですから、聖霊の満たしというのは私たちを教え導いてくださるその聖霊に私たちが謙虚に従っていくこと、また私たちのうちにあって私たちの祈りを取りなし、あらゆることにおいて助けを与えてくださるその聖霊に自分をお任せしていくというそのことです。この関係がしっかりしたものになっていく、そのことが聖霊を持つということであり、満たされるということなのです。ご人格である聖霊は信頼という人格の働きによってだけお受けすることができるのです。聖書では神様が私たちに何かを命じられるときには、必ずそれを果たすことができる力が約束されています。すべての命令には約束が伴っています。イエスも私たちに弟子になれとそう命じられましたが、私たちが弟子として従うことができるすべてのものを備え、そしてそのための力である聖霊を約束してから、私たちに弟子となって従えと言われるのです。求めなさい、探しなさい、叩きなさい。 Ask, Seek, Knock。 求めるものは与えられます。探すものは見出します。天の門を叩くものは開けてもらえます。その中にあるすべてのものを受け取ることができます。聖書は、私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうと教えています。御子イエス様、また聖霊さえも私たちにくださる神様が、私たちの必要のすべてをお与えにならないわけがないからです。お祈りをいたしましょう。父なる神様、私たちの必要のすべてをあなたに求めることを教えていただき感謝します。あなたは父としての大きな愛で神の子たちの求めに喜んで応えてくださいます。そのことを信じて、どんな時でもあなたに私たちの必要のすべてを、さらに聖霊をも祈り求めさせてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。